皆さんこんにちは。2020年9月25日、リトル東京、リトルポッドキャストの日本語放送です。
For English, dial 857-385-7066.
한국어로 들으시려면 이 번호를 누르십시오. 857-385-7658 번을 눌러주십시오.
Para español, marca 857-385-7750.
このポッドキャストの放送は、リトル東京の仲間たちから皆様にお送りしている特別放送プログラムです。放送は JACCC 日米文化会館、サステイナブルリトル東京、そして Tuesday Night Project、ラフ新報のご協力でお送りしています。皆さん、リラックスして俳句や地元ミュージシャンの音楽を聴いてみましょう。また、地元の興味あるニュースもお届けいたしますよ。この放送は皆様のために2週間に1度放送しますので、ぜひお聴きください。それでは、ラジオ体操を始めましょう。ピアノの伴奏は平田真紀子さんです。真紀子さんの指導を聞きながら体を動かしましょう。またラジオ体操をご存じない方は軽く自由にピアノに合わせて体を動かしましょう。立たなくても座ったままでも結構です。ピアノの演奏を楽しむだけでも構いませんよ。
それではご一緒にラジオ体操です。背伸びの運動から、腕を前から上へ、はい、ぎゅっと上へ伸ばして横へ下ろします。手足の運動です。座っている方は腕を曲げて横へ振ります。立っている方は足をよく曲げ伸ばしましょう。腕を回します。ぐるっと外側へ、内側へ、腕をよく伸ばして大きく回しましょう。足を横へ出して胸の運動です。横振りは軽く斜め上、胸を反らせて横曲げです。座っている方はゆっくりと反対側へも、呼吸の方も吐いたり吸ったりしながら前後に曲げましょう。前下へ、上の方を見上げるように胸やお腹を反らしましょう。前下へ、腕を振って体をねじります。手の先を見るように戻して、足を戻して手足の運動、強く曲げ伸ばす、曲げる伸ばす、力強く歯切れよく指先までしっかり伸ばしましょう。足を開いて斜め下へ、柔らかく2度曲げたら正面で胸を反らせます。大きく体を回しましょう。ぎゅっと腕で引っ張るように大きな円を描くつもりで、腰の柔軟性を保つ運動です。足を戻して両足跳びです。座っている方は肩を上げたり下げたり、手足の運動です。伸び伸びと呼吸を整えながら 吸です。深く息を吸い込んで吐きます。繰り返しましょう。吐きます。お疲れ様でした。
マキコさん、ありがとうございました。さあ、リュウケンジさんの俳句でみんなとつながろうのコーナーです。こちらに寄せられた俳句は、皆さんのコミュニティの方々から送られたものです。今週の俳句は、唐津文雄さんです。唐津さんは、1920年代から1930年代頃まで、ロサンゼルスの日本文化、愛好者のコミュニティで活躍されていました。それでは俳句を読みます。うちの初なりトマトでへそ出して坊やも食べている。うちの初なりトマトでへそ出して坊やも食べている。この俳句は1932年ロサンゼルスオリンピックを記念して1933年に出版されたオリンピック聖火を意味するトーチと題する俳句集の作品です。この俳句集には73点の作品がロサンゼルス、西海岸、ハワイ、そして日本から集められました。1920年代から1930年代はアメリカにおける日本文化の黄金時代だったのです。そして第二次世界大戦と日系人が強制収容所へ収容されることによって中断されてしまいました。唐津さんは伝統的な俳句の構成に新たに挑戦をしようとした一人でした。それではもう一度俳句を読みます。うちの初なりトマトでへそ出して坊やも食べている。うちの初なりトマトでへそ出して坊やも食べている。どなたか唐津文雄さんか唐津さんのご家族をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃったらぜひご連絡ください。ケンジさん、ありがとうございました。それでは自宅待機をされている皆さんが想像力を駆使して俳句を作る番です。さあみんなと俳句でつながろう係にあなたの俳句をふるってご応募ください。応募先の E メールアドレスは haiku@jacc.org haiku@jacc.org または電話626-789-5269 にテクストまたはメッセージでお残しください。くれぐれもあなたのお名前とお住まいのシティのお名前をお忘れなく。117年の歴史を持つラフ新報から最新ニュースや地元の興味あるお話をお届けします。このニュースは2週間に1度お伝えいたします。またもっと最新のニュースを知りたい方は rafushinpo.com rafushimpo.com またリトル東京サービスセンター電話213-473-3030 213-473-3030 にお問い合わせください。
ラフフォーユーへようこそ。この放送は日米文化会館サステイナブルリトル東京ラフ新報のパートナーシップによりお送りいたします。リスナーの皆さん、お元気ですか。今月は リトル東京でのおめでたい話題をご紹介したいと思います。私にとっておばさんの思い出がいっぱい詰まったリトル東京に来ることは今でもとても辛いのは事実なのですが、同時におばが愛したこのコミュニティは本当に幸せで特別な場所です。こう話すのはマリサ・ヘルナンデスさん。マリサさんのおばはリトル東京や日系社会の発展に大きく貢献し、2014年に52歳の若さで亡くなったナンシー・キクチさんです。ヘルナンデスさんのボーイフレンドのマットさんが19日ナンシー・キクチさんが描かれたセントラルアベニュー沿いの壁画ホーム・イズ・リトル・東京の前でひざまずき、マリサさんに結婚のプロポーズを行ったのです。突然のプロポーズ驚きましたか？驚きました。マットは今年中にとは話していましたが、もう9月ですし、今年もあと数ヶ月で終わり、予測していませんでした。マットは突然、今日はおばさんに会いにリトル東京へ連れて行きたいと言いました。リトル東京はおばがかつて住んでいた場所で、おばの壁画もある特別な場所なので、それだけで私は感情的になりました。そして来てみると菊池ファミリーが勢ぞろいしていて本当に驚きました。なぜリトル東京でプロポーズすることを決めたのですか？マリサにとっておばさんは特別な存在であることを知っていましたので、おばさんにもこの特別な機会にぜひ参加してもらいたいと思いました。2019年に再設置されたこの壁画はリトル東京のカラフルなシンボルです。壁画には生前のナンシー・キクチさんのボランティア精神、リーダーシップ、コミュニティへの深い愛情をたたえています。ナンシーさんをはじめ友達や家族らが見守る中、行われた結婚のプロポーズは大成功でした。マットさんとマリサさんはラフ新報のグエン村中記者に、コロナパンデミックがなければもっと早く結婚への準備が進んでいたはずだと話しました。私たちは長年一緒に暮らしていましたが、彼の職場でコロナ陽性者が複数出たので安全のために別居を決めました。数ヶ月間離れて住み、状況が改善されたのでまた同居することができました。それは大変でしたね。はい、私は結婚指輪を買ったばかりでした。指輪はいつ買ったのですか？3月頃です。その直後にコロナパンデミックが起きたわけですね。その前からプロポーズをしようと考えていたのですか？はい、今年の夏にプロポーズをしたいと考えていましたが、コロナの影響で少し遅れてしまいました。今年はみんなにとって大変な年ですね。でもプロポーズが実現してよかったですね。どうぞお幸せに。今年は災難続きの年ですが、プロポーズを受けることができて特別な1年になります。結婚式の日取りはまだ決まっていないそうですが、お二人にとって人生で特別な日を見守ったリトル東京の壁画を皆さんもぜひ見にいらしてください。それでは皆さん、また次回のラフ 4U でお会いしましょう。
ラフ新報さん、ありがとうございました。最新情報はラフ新報 .com RAFUSHIMPO.com またはリトル東京サービスセンター213-473-3030 213-473-3030 をご利用ください。それではそれぞれ皆さんのお部屋で リラックスして地元のミュージシャンの音楽とメッセージをお聞きください。これは地元の皆さん、そしてリトル東京のためにミュージシャンが特別に録音されたものです。今日はイーストロサンゼルスで活躍するバンド、チカノハラチョグループカンバラーチェのガロ・ラミーロさんの歌をご紹介します。この歌は大切な思い出のある家の中の音、それにまつわるお話、そして新しい土地で家庭を築くという内容の歌です。
Thank you. tienen que pasar los años para que tu canto aprendan, aunque en lo que van creciendo nunca te lo aprecian. Ya cuando no cantes a causa de la edad, en tu cabeza elegante tendrás toda la verdad.
素晴らしい地元のミュージシャンの皆さん、ありがとうございました。さて、それでは俳句でみんなとつながろうかかりに、あなたの俳句をご応募ください。それからリクエストの曲、またリトル東京やご近所の皆さんへのメッセージもお待ちしております。いただいたメッセージは次の放送で皆さんにご紹介したいと思います。連絡先は電話番号 626-789-5269 626-789-5269、 または担当窓口の E メール、 agzman@jacc.org agzman@jacc.org です。皆さんこんにちは。 JACCC シニアのためのウクレレ教室の池井チェスターです。今日は1975年昭和50年に子ども向けの番組ひらけポンキッキで歌われた童謡で、シモン・マサトさんが歌って大ヒットした泳げたい焼きくんを歌います。歌の内容は、あのおいしいたい焼きさんがたい焼きのお店のおじさんと喧嘩をして海に逃げてしまうという歌です。ご存知の方は一緒に歌いましょう。
毎日毎日僕らは鉄板焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、眺めていたよ。 しいことばかり。ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそうさ逃げるのさ。一日を読めば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ。塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。
リトル東京のリトルポッドキャストの放送をお聞きいただきありがとうございました。あなたのための2週間に一度のこの番組をまた聞いてくださいね。このポッドキャストの放送は JACCC 日米文化会館、サステイナブルリトル東京、その他リトル東京コミュニティのパートナー、ラフ新報、そしてチューズデイナイトプロジェクト、この放送の発起人の皆さん、 The Kresge Foundation、 The Andrew W. Mellon Foundation のご協力とご寄付によってお送りしています。皆さんのご健康と幸せを心から願っています。